あのパパキキも面白かったの、すごい面白かったし、あのすごく言いたいの、いろいろいろいろ、あのもういろいろ言いたいのって言ったから言うけど、あもうあの作品、あのキラキラ星をあの効果的に使いすぎるねあの英語の バージョン、あのティンクルスターから始まるあれね、うん、のなんですけど、あれやばいよあれ大体あれ歌い始めてちょっとうるってなっちゃうね、どのシーンでも。あれもうね、もうそういう風にできているですよね。あの、まあ、僕もあのよくあの使う、あのなんでしょうね、あの慣用句っていうか常套句っていうか、あのいうことで大変恐縮なんですけども、あのトラドラより抜粋ですけど、そういう風にできているです。あのもう完全に、あの刻み込まれてるシステムなんですこれがね。あの某林原めぐみの曲風に言えばですよ、そういう感じなんです、ね、ちょっとした操り人形じゃないですか、僕らそのまあ見る側って、うん、でもその中で、ああ本当に、ああうわ、やられるべくしてやられるよね、あの歌、うん、いいし、もう ひなちゃんがもう遊戯でもうやってる時なんかもうすごいやばいもんね、あの心がもう良かったねっていう気持ちの洪水がやばいんですよ。だからね、これあれじゃないのと、あの田中さんがね、あの私わっちが、あのわっちのその心のあのダムがの容量があんま少ねえんじゃねえかっていう疑いはかけられても仕方ないけど、あのし実際そうかもしれないけど、ただもうね感受性を超えちゃうのよね完全に、うん、あのそのハイスクール DD とは違った面で超える、うん、まあ本当はなんかパパ聞き、あのパパの言うことを聞きなさいって、うん、本当はそのなんでしょうね、原作上はもっとブヒブヒした話のように聞いてるんですよ、なんですけど、まあいや確かブヒした感じもあった、ブヒした感じもあったけども、なんでしょうね、なんかいいあの感動できる家族ものの話みたいになっちゃったんだけど、そこがもう逆にもういいっていうか、逆に言ったらそういう感動する話ってさ、言っちゃえばそのいい、そのいい絵といい声がないと、あのそういう話を素直に受け止められないじゃないですか僕らってでも本当にそういうものを素直に受け取って、あの素直に悲しんで、あの喜んで、うん、そういうのって、あすごく、うん、いいなって、うん、それはあの思いました。なんかうっかり言っちゃいましたけど、そういう、うん、感じですね。まあ本当は一回話あの区切って、うん、まあ言おうかなと、まあ思ったんですけど、まあそのまんまもうすっと言っちゃいますけど、まあハイスクール DD、それからパパの言うことを聞きなさいと来て、まあゼロの使い魔 F ですよ。まあこれあれね、やっぱ最終回をちゃんと見た後っていうのはある意味話しやすいよね、うん、まあその間でどうなっていくんだろうっていうテンションで話すので楽しいんですけど、うん、こうまあゼロの使い魔 F もね見ましたよ。もうまあなんだろうね、 ちょっとした、なんでしょう、いい意味でも悪い意味でもっていう、あんまり良くない言葉で言う、いい意味でも悪い意味でも、ああこれだなっていう、こういう芸だなっていう、何でしょうね、とりあえず最終回でチューすれば万事許されんなっていう。もう、あれ最終回見た？見た？家政婦の何かと勘違いしてるのがって言い方だけどね。もう、あれさあ、まあさ、ストーリーとかいいんだよ、ほんと。ストーリーとかほんとそれこそいいんだよって話ですよね。基本構成かいいの？みたいな、いいの？みたいなところありますけど、もう、もうサイトとさ、あれ、もう、ルイーズがこう、こう口づけした時にこうスッとファーストキスってそのゼオの使い魔のその一期の最初のあのオープニングテーマが流れるとこで、あそこで俺もう来ちゃった、もう来ちゃったっていう感じで来ちゃったんです。今ちょっと90年代前半のトレンディードラマ風に言う来ちゃったっていう感じで言っちゃいましたけど、もうあれで、まあ、まさにあれで許せる、うん、もうその間のストーリーとか、あれこれだつの、あの作品のまあストーリーとして説明取れてねえんじゃねえのみたいなこととか思ったりもする、思ったりもするけど、ルイーズとそのサイド君がチューするとことか、何でしょうね、エピローグ的な部分がこうあって、そのそのサイトとルイーズが2人で、元のあのサイトにいた世界、そしてサイトの家に行くみたいなところで終わったんですけど、まああからさまら完全なネタバレをしてしまいましたけど、もうあそことか本当よかったーとしか思わない。なんでしょうね、まあただ一末のそのデジャブみたいなのがなちょっと感じて、なんだろうなと思ったら、あれロッテのおもちゃだったっていう、ロッテのおもちゃとちょっと被ってたっていう話的にそういうか、しかもロッテちゃんクイズだしっていう、そういうね、そういうアスタロッテ的な感じにちょっとなってたね。なってたね。うん、そう仕上がってた。今一瞬アスタロッテって言おうとして、ちゃんと脳でうまく訂正できたけど、アンリエッタって言いかけちゃったけどね。まあ、アンリエッタはいい意味でおもちゃにされてるよね。おもちゃにされてるというか、おもちゃにしようとしてるというか、権力をおもちゃにしてるというか。まあ、ほんとさ、まあ、ただ、ゼロの使い魔、その F の中で、その一番その、すごいエポックメイキングなことっていうのは、やっぱりアンリエッタ女王がクソすぎるっていう。まあ、いい意味でも悪い意味でも悪い意味でも、悪い意味でもクソすぎるっていう、そういう、あの感じですよね。うん。次の男のためなら権力の力も辞さないっていう、あの感じ。それでいて、あの終盤になったら、こう、なんか自分が戦闘の指揮を取ってドヤ顔をして、おっぱいを突き出すっていう、あの感じ、もう、この最初の話ってあまりに対照的な話になっちゃうんですけどね。うん。でも本当、 そこもいい。そこもそれはそれでいいっていう。うん。それはそれで嬉しいっていう。まあそういう、もうだから、まあ、僕の中でゼロの使い魔をこう、まあ、見続けてなんだろうなっていうか、こう、何が一番、まあ、思ったか、まあ、最終回見終わった直後に何が一番思ったかっていうのは、あの、本当、あの、アニメに対しておかしいんだけど、俺、ルイズに何できたかなみたいなことを思っちゃった。そういう、その、なんか、やっぱ終わるっていうセンチメンタリズムもちょっと重なって、俺、ルイズに対して、なんかできたかなみたいな。うん。そういうことをね、思いながら、思って、見終わったっていう、うん、そういう感じがありました。で、僕自身は、本当に、ルイズ、フランソワズ・ル・ブランド・ラ・バリエールの、まあ、何でしょうね、その嫁とか萌えとかそういうこともいいんだけど、単純にその世界の中のルイズっていう人、うん、自体を僕はすごくこう、言い方おかしいけど好きで接してきたから、まあ、だんだんね、こうだんだんただのただの、色恋ボケ要素もちょっと、まあ、特にもう、このシリーズだともう完全に出ちゃってる。まあ、あれのその、色恋度みたいなものは、その一番シリーズごとにこう、測れるっていうのはやっぱり、エンディングテーマの歌詞と曲調ですよね。あれでも手に取るように、わかりますけど。もうあんなさ、あんなクソ可愛い曲作んじゃねえっていう感じ曲じゃねえかってことであるんですけど、まあほんとさ、まあずっとまあ見てきたところもある。うん、その言ってしまえばある意味一つの4期だから、一つの、なんだろう、大河ドラマみたいな、うん、そういう感覚にもなったし、なんでしょうね、こう、その、ルイズがこう、自分のその、まあ、それこそその、その家柄とか、その、貴族としての誇りと向き合って、それでいてこう、で、まあ、終わりの方に行くに従って、その、運命とか世界とかそういうものとも向き合いながら、そしてこう、サイトっていう、好きな男とも向き合いながら、こう、一生懸命自分で何とか考えて、結論を出そうとして、まあ、結果論だけで言ってしまえば、最もそのラストとしてそのルイズがした選択っていうのは、まあ、結果として見れば間違ってたんですよね。サイト君をそのもうこっちの世界の揉め事に関わらせないで、普通にこう暮らさせようとするっていう、うん、のはまあサイト君が一生懸命こう戻ろうとしたことからも伺える通り、まあ間違ってはいたっちゃ間違ってはいたんだけど、でもこうやっぱそういういろんな葛藤みたいなものを見てきてるから、本当もう情がね映ってるんだよね。だからそれはもうルイズっていうのは本当にこう自分の中では、僕の中では本当に たった一人なんですよ。あのたったまあ一人一人のキャラだから、たった一人というのはもちろん当然なんだけど、本当に変わら誰も変われないし、そういうそのこう、まあ、例えばもう2年経って、あるいは3年経って飽きたからその別の割と似たタイプのその女の子のキャラにハマるようになりましたとか、そういうこと、まあ言ってしまえば僕らっていうのはそのワンクール単位で、まあその可愛いなって思う子が変わってく人種ではあるじゃないですか。でも、うん、そういう中で、ああ本当に一人だなって、こんなさ、ちゃんと愛おしい存在としてずっと居続けてくれて、ああよかったなって、うん、思いますよね。まあ、作品として終わってしまったから、まああえて過去形にしましたけども、うん、いい本当にこう一人のこう女の子としていてくれてよかったなって、うん、そういうやっぱなんでしょうね、こうまあ満足感というか、別に見てる側なのにさ、充実感というかさ、うん、そういうものを感じながら、うん、見ました。そしてまあ何でしょうね、やっぱり自分のその心というか、心の中にずっと居続けられてるから、どうしてもその何でしょうね、言っちゃえば声もね、もうそれはそれはもう刻み込まれてる、うん、なんでしょうね、もうやっぱり本当唯一なんだな、まあみんなはみんな唯一なんだけど、本当の俗っぽい言い方であれだけど、うん、オンリーワンな子なんだなって本当見てて、ああ終わって、ああっていう、ああって、ああ終わっちゃったっていう、うん、そういう風な感じで見ました。うん、いやーなかなかないですからね、そういう気持ちって、そんなに、うん、だからそれをね見て、ああまた僕の中のまあルイズというか、まあその一つのその世代、うん、時代、うん、わかんないけど、そういうものの何かしらの区切りもパッとついたかなって、うん、そういう風に、はい、思います。まあ今回ね、うん、全体を通して言えることは、うん、何お前そんなアニメにマジになっちゃってどうするのっていうね、何しの挑戦状的なね、何しの挑戦状的な言い方になっちゃうんですけど、でもねやっぱなんかだんだんとやっぱ逆にどんどんマジになってきたね、うん、アニメに対して、うん、その、なんでしょうね、こう、逆になんか、どんどんこうアニメをこう見続ける中で、どんどんさ、新鮮な心みたいなのは失われていくと思ってるし、まあ、そうだと思うんですけど、でも、なんでしょうね、その作品が終わったり、あるいは見続けてよかったなと思ったり、あるいはその、なんでしょうね、すごい見ていいなって思う、その感情の強さって変わらないというか、むしろ むしろ最近どんどん強くなってきてるなっていう。やべえなっていう。そういう、うん、感じはね、ありますね。うん。いやー、アニメって本当にいいもんですね。あー、そこに繋がるのかーっていうことで、まあ、あれなんですけど。そういうわけで、今回はですね、まあ、メインはハイスクール DD でしたけど、パパの言うことを聞きなさい。そして、ゼロの使い魔 F、まあ、のこと、まあ、それなりにちゃんと話して、まあ、終わりにしたいかな、というふうに、思います。まあ、この後ですね、もうちょっと、お知らせというものを、まあ、したいかな、というふうに、思っております。お知らせ。はい。そういうことで、おいたんお知らせだおっていうことでね。感動ぶち壊し。そういうことでございまして。まあ、お知らせでし。そういうことでね、まあ、この、月間、キモいポッドキャスト、まあ、今日というか、今回で、うん。一応の、ナンバリングとして21回目、うん。っていうことに、まあ、相なりましたけどもね。こっからちょっと大人の、うん、事情みたいな、うん、話になりますけど、まあ、あえてこの1時間近い、ファイルの最後というか、その、1時間近い番組の最後だから、今聞いてるのかどうかっていう、あれを、もうちょっとわからないんですけど、まあ、言いますけれども、まあ、この月刊キモイポッドキャストっていうタイトル、うん、今回で終わります。まあね、別にさ、ある、キモオタの喋りのタイトルが、終わるからっつことで、なんてこともねえよっていうことといえば、うん、なんてこともねえです。なんてこともねえですけども、ちょっと少し方針を変えます。はい。まあ、この番組というか、まあ、月刊キモイポッドキャストとして、やるのは当然、まあ、言っちゃえば月刊だからじゃないですか。うん。だから、一応なんとか月刊っぽくなるようにはそれなりに更新をしてきましたし、まあ、収録もしてきたんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっとおいたん遠いところに遠いところっていう言い方だとおかしいです。単純に忙しくなるだけでしょっていう、まあそういうことなんですけど、ことで収録をまあ仮にさ1ヶ月に1回のペースでちゃんとできるかどうかがちょっとわからなくなってしまうと。でまあ、でも私の、考えたんです、そこで。で、まず、この、まあ、月刊キモイポッドキャストっていう番組から、月刊の文字を抜きます。抜いて。ね、終わって。そういうことで、まず、まあ、次の番組のタイトルが、キモイポッドキャストの22回っていう形に多分すると思います。で、これってね、別に何やお前当たり前のことを言ってるんだっていう、感覚だと思うんですよ。でも、番組のブログのタイトル、あるいは、番組の放送局のタイトルと、番組タイトルが、違うっていうのは、 どっちかっていうと、あの、ポッドキャストの中では珍しいんです。はい。なんですけど、まあ、僕自身がずっとこういう、あの、まあ、言ってしまえばネットラジオってものをやり続けてきて、あの、僕自身はあんまりそういうことは意識してなかったんですけど、普通、まあ、単純に同じメンバーが、まあ、まあ、僕は一人ですけど、こう、まあ、例えば同じメンバーで同じようにやったら同じ番組のタイトルじゃないですか。同じメンバーが集まればね、普通は。うん。仮に、なんですけど、ただ、自分の分、まあまあこういろんなこうコンセプトで最初やろうっていう設定だったから、まあその設定がまあ抜けきらなかったんですけど、次回からまず文字通りの、キモイポッドキャストっていう、なんでしょうね、ルーマニアモンテビデオのアルバムがルーマニアモンテビデオみたいなことです。ん？ん？もっとあったでしょ、今。別にさ、でもみんなのあの、記憶の端っこにかかってるかかかってないか、微妙な、そういう、あの、アーチストを出す必要なかったでしょ。なんでしょうね、そういう、ほら、あの、アルバムの、その、CD アルバムのそのタイトルが、そのバンドの名前と同じって結構あるじゃないですか。ファーストアルバムとかで。うん。そういう感じになる。うん。で、そういう感じにします。で、にゃんで、まあ、でですね。だから、月刊っていう言い方にしづらくなります。で、まあ、言い方しづらくなるのはなんでかっていうと、まあ、収録日をどういうふうに確保できるか、まだちょっとね、不透明なところがあって、不透明なところがあるんですけど、ただまあ、ポッドキャスト自体はやり続けたいので、そういう設定っていうふうにしました。で、もう一つは、こう、逆に言えば、こう、収録？うん。収録日を収録して告知しようかなっていう、うん。そういう形に、させていただこうかなと。要は、今までは公開するんじゃねえかっていう日を、まあ、あんま守れない日だけどさ、守れない方の日を、こうね、お送り、というか、一旦告知してお送りしてきたけども、次回から、収録した日を、収録した時に告知しますので、まあ、そこからまあ、遠からず、まあ、少なくとも一回はそれで、公開されるじゃないですか。で、まあ、まあ、この番組というか、まあ、今までちょっとやってきた中で、まあ、僕自身も感じてたんですけど、単純なボリュームの量だけを言えば、まあ、何回かに、分けて話すことも、できないのっていう、できないのっていう自分の中で覚えもあったんで、だから、まあ、もしかしたら何本撮りかして、その一つ一つをこう、微妙な感覚でこう、送り続けられる。まあ、逆に微妙な感覚で送り続けるんだったら、その次からのその更新日とかも、その収録したのと同時にこう、お伝えすることもまあできるでしょうしね。うん。だからそういう感じに、していきます。なんで、決まった日に月間でお送りする、あるいは決まった微妙な、まあ今で言ったらその月の下旬に月1回公開されるっていう形になってましたけど、これからはちょっと違うかなと思います。なんで、まあ、ポッドキャスト自体はまあ、なるべく続けたいし、続けようと思ってる心で、というか、続けようと思ってる心っていうものがないと、別に何を、これをし、したからどうこうっていうものでもないし、本当に趣味以外のまさに何者でもないものなので、自分のモチベーションだけで僕は続けるっていう、ことをしてきましたから、今までもこれからも。うん。だから、それでやっていこうかなと、うん。いうふうに、まあ、思っています。まあ、なんで、まあ、もしかしたらその月何回か増えるかもしれないし、まあ、もしかしたら、 まあ、2ヶ月ぐらい、例えば更新がないとかっていう、あの、可能性もありえなくはない。なるべくそうはしたくないんですけどね、個人的には。うん。だから、こう、あの、そういうふうに、こう、うまいことなんとか、こう、継続して、それなりに継続して、こう、あの、ファイルを公開できるような形を取りたいと思いますので、あの、まず、まあ、そのあたり、よろしく、あの、お願いいたします、ということを、まあ、言おうかなと思いました。まあ、別にね、あの、番組がその、の名前が変わったりとかしても、結局やることがもう完全に同じになってしまっているんで、まあ、別にいいんじゃねえのっていう、いう意味もちょっとあります。なんで、多分ね、次、まあ、おそらく収録できるとしたら、まあ、ゴールデンウィーク前後なのかなっていう、うん、そのあたりで、こう、一回収録して、できればもあの何回分か撮ってそれでちょっとずつお送りしていけるような、うん、ちょっとそういうことを少し考えながらあのちょっとやりってみようかなと、うん、いうふうに、思っております。なんで、とりあえずまあ、月下キモいポッドキャストとしてのまあ、終わりは終わりなんですけど、またこれからしかもあえてその回数もリセットせずにやっていきたいかなと思いますんで、なんか今回さちょうどさアニメの最終回の話ばっかりしたから結果としてなんか最終回っぽい雰囲気を醸したけども、まあ、まあ実際半分はそうなんですけども、でもこれからもねやっていこうと思いますんで、ぜひ、まあ少なくとも今からは、多分1ヶ月以上はまあ少なくとも空いてしまうとは思いますけども、その後どういうふうに、うまいこと、公開していけるようにやっていきたいというふうに、思っています。それでは、皆さん、長らくお付き合い、していただき、こう言うとだから最終回っぽくなっちゃうんだよね。長らく、フラグをむしろむっちゃ、立てまくって、後で、後々へし折るっていう、まあ、へし折れなかったらごめんなさいっていう、そういうことですよね。うん、まあ、まあ、へし折っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、それでは皆様、気もすみなさい。